イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊につかれた腰が曲がって全然伸ばすことができない女がいた。イエスはその女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って手を置かれると、女は立ちどころに腰が伸びて神をあがめた。するとそれを見た街道管理者はイエスが安息日に癒されたのを憤って群衆に言った。働いて良い日は6日です。その間に来て治してもらうがよい。安息日にはいけないのですか。いけないのです。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たち、あなた方は安息日に牛やロバを小屋にからほどき水を伸ばせに連れていくではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間スタンが縛っていたからいたのです。安息日だからといってこの束縛を解いてやってはいけないのですか。こう話されると反対していた者たちは皆恥じり、群衆は皆イエスのなさったすべての輝かしい御業を喜んだ。それでは今週は束縛からの解放と題してメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。先週は、多くの方々が、ふるさとに帰るというようなことがあったと思います。ふるさとのありようでない私にとっては羨ましい限りなんですけれども、ああいうテレビを見ているとですね、高速道路がもう何十キロも渋滞っていうのがあります。40キロですか、50キロですか、すっごいですね。大阪から京都ぐらいまでの距離が渋滞だっていう考えと、ちょっと二の足どころか三の足、四の足ちょっと止まってしまうという、そんな思いをします。それでもふるさとを目指して帰るっていうのは、高速料金が1000円という格安ということだけでもなくて、やっぱり日常の気ぜわしい生活、あるいはまた責任感の重いというか、そういうところからの解放というのを求めている思いが、ふるさとへふるさとへと駆り立てるんだと思うんですね。それほど現代は、束縛からの解放というのを求めていると思います。で、今日の聖書に18年もの長い間腰が曲がったままで伸ばすことができない婦人の癒しというのが出てくるんですね。で、そのことについてイエス様はただ病気の癒しだけではなくて、16節を見ると、この束縛を解いてやってはいけないのですかと言われています。つまり病とともに束縛からの解放というものをイエス様が強調されている出来事だということがわかるわけですね。そこで、現代そんな意味で仕事から、また家庭の営みから、また何かの関わりからということで、束縛の多い時代だと思います。そういう中で、どのようにして神は、主は、私たちを束縛から解放してくださるのかということを中心にメッセージをしたいと、こういうふうに思います。では、一言お祈りしてご用意しますので、黙祷してお取りください。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美をします。愛する方々とこうして街道に集められて、あなたを礼拝できる恵みをありがとうございます。今日こうしてある方々はふるさとから、あるいは旅から戻り、あるいはまだそのような最中の方々にいらっしゃるかもわかりません。いずれにいたしましても、こうして共に礼拝をいたしまして、あなたの御言葉からメッセージを聞こうとしています。どうぞお一人お一人、その置かれている課題、あるいはまた問題、あるいはまた苦悩、こういったことを主が読みしてくださって、あなたの御旨を深く知って固く立つことができますように、どうぞ語りのしもべを気になる方々を豊かに導いてくださいますように、尊いイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。星野富弘さんという方がいらっしゃいますけれども、この方はもう皆さんもご存知のように車椅子の生活をしていらっしゃいますね。 それで元体育の先生であった方が、9年間の闘病生活、頸髄損傷で首の骨を折られて結局は治らないという方で、車椅子の生活を余儀なくされたんですけれども、まあ、体を動かすことが仕事であった方が体が動かないというのはもう病気以上に大変なことだと思います。でこの方が作られた詩にですね、こういうのがあるんですね。動ける人が動かないでいるのは忍耐が必要だ。しかし動けない人が動かないでいるのに忍耐など必要だろうか。それに気づいたとき、束縛という鎖が外れたような気がした。こういうふうに歌っておられるんですね。こういう心境というものを考えるときにですね、束縛というのはやっぱりつらいんですよね。そう思えば思うほど。だから車椅子の生活自体が大変だと思いますけれども、車椅子の生活でずっと行くかと思うと、もう忍耐しなければならない、しなければならないという思いが一層しんどいんですね。しかし星野さんはある時、動けない人が動かないでいるのに忍耐など必要だろうかということにふと気づかされる。つまり受け入れたんですよね。受け入れた時に束縛という鎖が外れたような気がしたとおっしゃっています。今日は病気の癒しですけれども、病気の癒しということとともに、それに付随した患いというものがやはりあるんですね。この聖書の箇所に帰って見てみますと、イエス様がある時、いろんな街道に行かれましたけれども、ある時の街道、町の街道に行ってお話をしていらっしゃいました。その席に18年もの病の連に疲れた、腰が曲がって全然伸ばすことのできない女がいたと書いてあります。18年です。想像すると年は書いてありませんけれども、若くしてというのではないのかもわからない、働き盛りの時になったのかもわからない、あるいは中年期でしょうか。だとするならば、初老に入っているこの女性が腰が曲がったままずっといるわけですね。腰というのは要とよく言われるように、腰をやられると体全体が傷んでいきます。それだけでも大変だと思いますが、彼女はそれでも礼拝だけはと思いながら街道に来たんでしょうね。毎週毎週礼拝に沿いながら、彼女の祈りは、神様どうか私の病を癒してくださいということだったと思います。今でも時々田舎に行くと腰の曲がったおばあさんがいらっしゃいますけれども、そういう曲がり方ではなくて病気で曲がってしまってるんですね。極端な曲がり方だったと思います。その時にイエス様が目を止めてこの女を呼ばれたって書いてあるんですね。12節、イエスはその女を見て呼び寄せとあります。彼女の願いが、18年もの長い間の病気ですから、彼女の切なる願いというものがないはずはない。でも彼女はイエス様がどういうお方か知っていたかどうかは分かりませんが、ただの教師ではないということはなんとなく分かったでしょう。イエス様に求めても当然と思いますが、それは言わなかったわけです。そしてその時にイエス様の方から目を留めて呼び寄せられたんですね。このことがやはり素晴らしいと思うんですよね。病気の癒しも素晴らしい、立ちどころに治ったことはどんなに大きな喜びかと思いますが、ルカは医者としてこのイエス様の方からその女を見てという時に、その背後にあるものをことごとくお知りになったということでしょう。 病気の人は病気の苦しみもあるのですが、病気に付随した不安とか焦りとか、あるいは痛みとか、さまざまな思い煩い全体が絡んできます。例えば仕事がない人は仕事のないという不安もありますが、将来のこともある。そういう諸々の思いがこうしてひっついてくるわけでしょう。イエス様というお方はその病気をご覧になって、あるお医者さんにちょこちょこっとそのところだけを治すというのではなくて、その病気がもたらしているであろうところの苦しみとか孤独とか、あるいはまた将来の不安とか、仕事にしてもその仕事がないということにおける不安とか、将来のこととか責任とか、そういうものを全部ひっくるめてイエス様はご覧になるということなんだと思うんですよ。私たちが礼拝をしておりますけれども、今日も2000年前と同じように礼拝をしているわけです。聖書の言葉によれば、2、3人私の名によって集まるところに私もその中にいますとイエス様はおっしゃっています。すると目には見えませんが、イエス様がここに臨在していらっしゃる。今日集まっておられる方々の中には、いろんな思いで礼拝においでになっておられるんだと思います。病気の痛みも昨晩あったかもわからない。眠れない日を、時間を過ごされた方もいらっしゃるかもわからないし、あるいはまたいろんなことの心配が次々とやってきている、そういうものをひっくるめて礼拝のおいでになっていらっしゃる。私には分からない。しかしイエス・キリストという方がそこに礼拝の席に座っているあなたを見て、ちょうどこの老婦人がどんな思いで礼拝に来ているかということをつぶさに知った上で目を留めて呼び寄せられたお方がいらっしゃる。その方の中にあなたは今礼拝を捧げているんだということなんです。そしてあなたはそのような諸々の思いもひっくるめた問題を主ご自身に知られ、そしてまた解決へと導かれるお方がいらっしゃる。ですから束縛からの解放という時に、そのような病気と不安とくるめた上での解決へと導いてくださるお方が、私は今礼拝を捧げているお方なんだということを知っていただきたいんですね。先ほど今週の御言葉を読みましたね。素晴らしいお言葉ではないですか。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先にあなた方の必要なものを知っておられるからです。そうなんです。あなたはさまざまなことで不安やまた恐れやまた無力を感じながら生きていらっしゃるかわからないけれども、そのような問題とそのひっくるめた一つ一つの事柄をあなたが願う前にもう知っていてくださっているということなんですよ。この婦人がイエス様によろしくお願いします、どうか私の苦しみをと言って言ったんじゃないんです。あるいは想像するならば、18年間毎週毎週礼拝にやってきて、ちょっとしたら神様を礼拝して治るかもわからない、今週はダメだった、でも来週はひょっとしてというような思いでずっと18年間来たかもわからない、そういう思いがいつの間にかもう願うことさえも無力に感じて座っていたのかわからない。しかしイエス様はちゃんとその街道に訪問してくださいました。このお話の中で街道に礼拝に来ていた多くの人たちがいたでしょうけれども、その中で特にこの女性を見ていらっしゃった。そういうことを思うときにイエス様は、今も臨在してもあなたの願いも不安も何もかもひっくるめて知っていてくださるのだということを知っていただきたいんです。聖書の中にエチオピアの宦官という人が使徒の働きに出てくるんですね。エチオピアからわざわざエルサレムで礼拝にやってきたんです。遠い遠い距離です。馬車によってやってきたんです。で、礼拝をして帰る道であったと書いてあるんです。そこにピリポが
神から使わされて、あの人のそばに行って、彼が願っている話をしなさいということで、フィリポという人がエチオピアの宦官に、隣に一緒に歩みを進めていく話が出てくるんですね。そして、彼にイエス・キリストにある救いを伝え、そこで洗礼を授けていったということが出てくるんですね。この話は励まされるんですけれども、エルサレムに礼拝に来ている最中は何も起こらなかったんでしょう。しかし神は、このエチオピアの宦官の願いをよく知っておられて、帰る道に、フィリポがどこからアンティオケでしょう。そのアンティオケの礼拝を終えて、こちら側に近づいていったんですね。そういうことを思うときに、神様はあなたの願いを無視なさらないということを知っていただいたんですね。もう願う前から知っていらっしゃるんですから。時々私がお話をします、進学校の1年生のときに、献金のときに、財布の中から、千冊一枚しかなかって、それを捧げた話をしたことがありますね。今からもう40年ですか。すごいなと思うんですけども。40年も前ですよ。捧げたときに、これで私のお金はもう全部なくなると。親からも感動された中での献身でしたので、親からお金をもらうなということはもちろん考えませんでしたし、まあ、神は必要を満たされるという信仰のもとに、その時その時支えられてきたんですね。で、その時に、支える時の思いは、これで歩いて帰らないと進学校には間に合わないなと思いました。今里というところの教会で奉仕をしていまして、進学校は阪急の石橋。まあ、そんなに遠い距離でもないけれども、近い距離でもない。でも、ともかく、夜の礼拝が終わって、歩いて帰れば、まあ、月曜日には当然間に合うわけで、よしと思ったんですね。そしていよいよ帰るとき、やっぱりちょっと、ドッキン、ドッキン、ドッキンとしてきました。いよいよかなと。先輩、流しに帰ろうと。いや、ちょっと、先輩、さっき言ってください。用事があります。用事も何もない。帰れないんですよ。そのときに、中西さんと私を呼んでくれるおばあさんがいらっしゃいまして、あなたは私の孫を教えてくれてますよね。うちの孫もね、今まで散々わんぱくやったのに、ちゃんとね、食事の時にお祈りもしてね、優しいことも言ってくれるようになったんですよ。本当にイエス様のお話をしてくださっててね、変わってきて、本当に感謝してます。でね、あなたはね、進学校行く時にね、ご両親が大変反対の中で進学行ったと聞いた。それで、大変かなと思って、ここにね、少しばかり用意をしました。で、これは何でもあなたの本題でも何でも食べ物でも何でも必要なものがあったら何でもいいから、これはもう全然拘束もするものはないので、使ってくださいって言ってください。いいんですか、ありがとうございますって言ってもらって、トイレに入って開けてみたら3000円とかなんですよね。3倍になったかと。神様は礼拝の最中じゃなくて、帰る本当に間際に、その時に私はこの見事を思い起こしました。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先にあなた方の必要なものを知っておられるから、若干計算があなたと違うかもわからない。でも、信じていただきたいことは、この18年間の腰が曲がった婦人に根を留め、そしてその心にある思いをも知っていらっしゃるイエス様が呼んでくださったということ。あなたにも御声をかけていらっしゃるのだということ。目を留めていてくださるのだということ。それを知っていただきたいんです。ですから、イエス様に運転を任せて人生を歩んでいただきたい。この中にもたくさん運転をする人がいると思います。で、運転をするときに私もそうですけど、自分がハンドルを持っているときには、まあ自分の癖ってやっぱりあるんですね。で、たまに助手席に座って誰かが運転してくれるときがある。すると、 ちょっとちょっと違うのに違うのにとか、もう不安で仕方がないと。左に曲がるのに自分を一緒に、バックを見たりですね、するわけですよ。で、この前もですね、向こうが、お連れて運転してた時にですね、もう彼がですね、いつもは自分が運転してるわけですけど、私が運転すると左に曲がるときに、もう安全って分かってるのにから無事を待ってる。右までパッと見てですね、お父さんこうですよ。うるさいんですよね。自分が運転するようになると人生と一緒で、何でも自分で考えて自分で決定していくんですね。だから神様に運転を任せるということは極めて苦手なんですよ。任せたらいいのに、自分よりずっと安全で、ずっと確かで、ずっと豊かな道を歩んでくださるにもかかわらず任せられない。御言葉を読んで、そうだそうだと、いつもいつも心に念押しをしながら歩むことが大事。第一に神は束縛からの解放を、患いを癒すということを通してなさいます。第二は、神は価値を与えることによって束縛から解放される。皆さん、この婦人に対してイエス様が何とお呼びになりましたか。16節を見ると、この女はアブラハムの娘なのです。そう言われたんです。これほど嬉しい言葉はないですよ。ユダヤ人にとってアブラハムとは信仰の父、民族の大祖、そのアブラハムの娘です。アブラハムの息子ですと言われることほど嬉しい言葉はないのです。彼女の生活は、婦人、もしも家庭を持っているとしたら、子供もいるとしたら、どんなに思われているんでしょうか。もう台所に立つことのできる体力はありません。腰が曲がっています。普段だったら元気に海外宿も働けたのに、もう働けない。いつの間にか、お荷物になってるんじゃないだろうか。いつの間にか、役立たずなんて家族は思ってるんじゃないだろうか。ひどい獄潰しだって言われてるんじゃないだろうか。そんなひがみにも似た思いが彼女を支配していると思うんですよ。布団の端を噛んで泣いてたかもわからない。アブラハムの娘ですってイエス様がわざわざ言われたということは、彼女の心の中にある寂しさや価値がないと思われる思いというものを知った上での言葉でしょう。それほどイエス様は人の魂というものを深く理解していらっしゃるんですね。そして価値づけられたアブラハムの娘です。ひょっとしてこの老婦人は頬から涙が伝わっていたかもわかりません。ついぞ言われたことない言葉です。この話からもわかるように、律法学者たちはこの女自体が礼拝に来ているということ自体も疎んじているかもわからない。お前は呪われているのではないかというような目つき、なんとなく態度の中で彼女は本当にもう身は小さくなってですね、礼拝していた。その女の人に、アブラハムの娘ですと言われた。なんという素晴らしいことかと思うんですよ。現在ペット事情というのをちょっと聞いたことがあるんですけども、犬を飼っている方がいらっしゃいますが、私もよく昔を飼っていましたのでわかります。で、昔と今は現代事情違うというんですね。昔はペット、犬は番犬だった。バンバンって番犬だった。ところが今番犬の犬は少ないと。その犬がですね、家族の仲間、あるいは話し相手、あるいはアニマルセラピーみたいにしてですね、いろいろ事情が変わってきたというんですね。まあ確かにそういえばそんな犬もいないでもないかなと思います。ところが大事にしていたその飼い主がですね、散歩に行こうとすると、その犬がですね、ピックを引くって言うんですよ。どうも足が悪いのかなと思い、毎回毎回連れて行くときにそうなるので、これはちょっと足が筋が違ってるのか、ひょっとしたら骨折しちゃったら偉いことやということで、獣医さんと連れて行ったって見てくださいと。 で、いろいろレントゲンで調べても骨折の形跡もないし、どうもおかしくもないし、まあ、ちょっと預かりましょうかということが正しいですね。そして主人がじゃあよろしくお願いします、2、3日よろしくお願いしますということで帰って行ってしばらくしたら犬が元気におっぽを振ってですね、さっきのビッコはどこ吹く風というような感じでピョンピョンピョンピョン歩いて飛んだんです。なんだろうと思って翌日もその翌日もということをお返しするときもどうも問題なさそうですよ、こういうことですね。で、獣医はさすが専門家ですから、ちょっとお返しするんですけれども、最近赤ちゃんが生まれましたか、こういったの。はぁ、赤ちゃん、はいはいはい、生まれました。そうですか。ね、犬もね、嘘つくんですよ。毛病使うんですよ。赤ちゃんにね、ひょっとしたらご主人たちがね、あ、かわいいかわいいって言ってるんじゃないですか。でね、ワンちゃんがね、ラブミー、ラブミー言ってるんですよ。私のことを見て、私のことを考えて、私のことを心配して、その心配をしてほしい現れがビッコなんですよ。軽病ですね。犬は裏表がないと思ってましたけれども、どうも裏がありそうですね。犬でもですね、私を見てって言うんですね。今、現在多くの人がね、私を愛して、私のことを勝ち続けて、私のことを心配してっていう声がいっぱいあると思いますよ。礼拝に来て分かっていただきたいことは何かというと、そのことの一つは、あなたの価値が揺るがない価値としてはっきり歴史の事実に現れたということなんですよ。この世の価値は、例えばあなたが能力がある、お金がある、あるいは地位があると言って価値を与えるかもわからないけれども、それがなくなったら簡単にあなたは捨てられます。私たちは価値というときに誰かが称賛をしたから価値が与えるんじゃないんですよ。あるいは必死になって私を愛して愛して愛してって言ってやっと価値付けられるのもないんです。そんな必要ないんです。私たちが聖書を通して分かったこと、教会について分かったことは、あなたは私の目に高価で尊い、私はあなたを愛しているという絶対的な揺るぎない、あなたのためなら命を捨てても惜しくありません、事実死んでくれたキリストの愛、ここにあなたを愛してやまない、命を捨ててもあなたのためだったら惜しくありませんと言っている価値づけがあるんですよ。イエス様はこの婦人にアブラハムの娘ですと言われました。どんなに嬉しかったか、どんなに喜びであったか、それを思うんですね。礼拝の旅ごとにいつもいつも覚えていただきたいことは、私のことは無視されていない、私は愛されてるんだ、それが証拠にこの十字架がそうだって、いつも私は愛されてるんだ、私はいつも私のためならば死んでも惜しくないというお方が私の主なんだ、そして私のことを心配し、私のことを顧み、私の病気やそれに付随した一切、あなたの問題一切をも含めた心配と、また解決の道を、最善な道を用意していてくださるんだということを知っていただきたいんですね。そういう意味で、神は束縛から解放してくださいます。第三に見て終わりたいのですが、それは全く真逆のことを話をします。この聖書の中には、人を束縛するものが書いてあります。それは、この街道管理者たち、あるいは人々、群衆とも書いてありますが、街道に礼拝に来た多くの人々なのだと思います。その人々は、この婦人の癒しよりも、癒しをいつ行うのかということの方が大事だったんですね。安息日に、こんな癒しをしてもらっては困るっていうんです。安息日を覚えてこれを聖とせよ。これは十戒の第四番目の 一つです。ですから、それは大切な戒めではあるけれども、だからそれを盾に、安息日に癒しをすることは労働に値する。労働に値することは禁じられているのだから、癒しであれ何であれやってはいけないはずだ。これが、街道管理者たちの考えです。イエス様は、それを見抜いておっしゃいました。偽善者たち。あなた方は安息日に牛やロバを小屋からほどき水を飲ませに連れて行くではありませんか。我がことのためだったらちゃんとやってるじゃないか。ましてや、この人はアブラハムの娘なのです。18年もの間、病で苦しんできたんです。この束縛を解いてやってならないということがありますから。と言ってイエス様は、きつく叱られたんですね。小さな正義を振りかざして愛を踏みにじるということは束縛をさせる大きなものなんですよ。我々は人間関係を営むときにね、人に注意をしたりとか、あるいは何か小言を言ったりとか文句を言ったりいろいろすると思います。あるいは何かを言ってあげたりするということはあると思うんですけれども、時々考えなければならない。今私が言おうとすることは愛から来ているんですか、それとも自分の何かの正義をしかも聞こえようがしに考えながら言っているだけのことですか。これはやはり考えなければならないですよ。多くの場合は正義を振りかざしながら、しかもそれはちっちゃなちっちゃな正義なんですよ。正しいと思えばからこそ言うんですけれども、正しいということは果たして愛が生まれているんだったらいいんですよ。しかし愛がない中で小さな正義をこの街道管理者たちが振りかざして、結局人を生かさない、束縛を与えたままにしておく、こういうことがここにあるわけですね。生誕100年といって今年太宰治の本が随分出てるようですね。太宰治という人は聖書もよく読んだ人なんですけれども、こういうことを言ってますね。優秀の優という字は面白い字だった。この優という字は優しいとも読むと。真に優秀な人というのは優しい人だ。中途半端に優秀な人が人を傷つける。それが分かっていない。まことにそうだと思うんですよ。時々私たちは、愛がなければ全ては虚しいという聖書の言葉があるのを教えられます。ですから、一体今から言おうとすることは、何を動機に言うのかなということを考えてみる必要があると思うんですね。正義のように見えるけれども、その実、その人を愛しているということの上ではないということがある。だとするならば、やっぱりストップをかける必要があるんですね。偽善者たちと、こういうようにイエス様はきつく言われました。ですから、もう一度、小さな正義を振りかざして愛を無視するというあり方は、イエス様が意に嫌われる、礼拝において意に嫌われる、そういうことなんだ。礼拝においても、あるいは教会においても、例えば誰かが一生懸命小さな奉仕をしているとしましょう。で、それをですね、そんなことをするぐらいならもっとこんなことやった方がいいじゃないか、という意見も時々出てくる場合がある。それを聞きながら私は、やっぱり違うと思うんですよ。何を正義を持って言うんですかって、もっと違う見方があるはずだってやはり思います。小さな正義を振りかざして愛を踏みにじることは主が意に嫌われることなのだということをしっかり肝に銘じておきたいと思うんですね。 お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、あなたの御言葉を通して18年もの間腰が曲がらずにまっすぐにできないで苦悩を感じていた一人の婦人の癒しについて
今日共に見たことでございます。まさに彼女は束縛から解放されました。肉体的にもまた精神的にもまた勝ち付けられることによって、そしてまた多くのこの礼拝に出席をしていた人たちの考えや態度を崩されることによって、誠に解放を得たことを思います。天のお父様、私どももそれぞれ家庭や仕事やあるいは様々な営みの中で人間関係を結んでいます。そんな中でもう一度束縛から解放されることを、解放してくださるお方、また自分の曲がった間違った態度、そういったことを教えられながら正されて歩みたく願います。お一人お一人を豊かなその持ち場立場で整えて導いてくださるように、尊いイエス様の皆を通してお祈りいたします。アメン。